渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫でございます。ご無沙汰しております。だいぶ久しぶりですね。6月に入りました。渋谷落語は6月は13日の金曜日、第2金曜日から、5日間連続17日の火曜日まで、開催しております。平日は6時から7時の1時間公演配信もあります。20時から22時の夜の公演、当日券でも入れます。土日は14時から16時の2時間公演、そして17時から19時の2時間公演。土曜日は夜の8時からおしゃべりドクターの会、そして日曜日は朝の11時から早起き落語などなど、魅力的な番組、そしてどのタイミングで来ても楽しめるという番組、準備しておりますので、ぜひ、地方の方は配信で、そして東京近辺いらっしゃる方は会場でお会いしたいなと思いますけれども、どうぞよろしくお願いをいたします。今月はね、創作落語ネタ卸し会しゃべっちゃいなよがありましたり、また6月1日付で真打昇進した立川吉祥さんの鳥公演ございます。お披露目もね、今月末から始まります。また春風亭市花さんの鳥公演、さらには浪曲玉川大福さんの鳥公演など、本当に魅力的な番組毎日続きます。ぜひ足を運んでいただければと思います。さあ、ではこちら初めての方から2通メールがいただきましたら配信するということですんで、早速ねメールいただいておりますので読みたいと思います。ありがとうございます。クレーターの達夫さん、素敵なポッドキャストありがとうございます。初めてメールします。ありがとうございます。都内に住む60歳女性です。2年前会社勤めからフリーランスに変わり、専門職を細く長く続けていこうと決めました。すげえかっこいいですね。働く時間は自分次第、もちろん収入や受注に響くので油断はできませんが、一気に視界は開けた感じです。ユーロスペースには主人と映画に数回行ったこともあり、5月初日一之助師匠のチケットを初めて予約、後半の番号でしたが上手側の端っこに着席、黒いカーテン越しに師匠たちの歩幅を感じ、聞かせてもらうだけやからと上機嫌の副将さんのお声やゲップには苦笑しました。舞台は青菜です。終演後後方でお見送りされる達夫さんのご様子が至福感で満たされておられるようで、これが一番印象的でした。満席札止めお疲れ様でした。まあね、渋谷落語は私はスタッフでございますんでね、演者さんの皆さんが主役です。明日も来てみようと思い、仕事終わりの足で渋谷へ。一之助師匠が春三夜で話題にされていた六田さんのおしゃべりがあるらしい。昨夜とは打って変わった客席はシートの赤い色が目立ちましたが、それはそれでよし。六田師匠は入り口で会場を待つ数名のお客さんに丁寧にふわっとした笑顔で挨拶されて、素敵な方だなと瞬時に思いました。距離を詰めるのがうまいと三夜で紹介されていた通り。ああ、そうなんですね。一之助師匠ありがたいですよね。もう新真打ちみんな、2つ目もみんなね、一之助師匠の独演会とかでもねお世話になってますし、他の一門の若手にもねチャンスを与える優しい人ですよね。公演も優しさと巧みが混じるおしゃべり、また来月も六田さんのおしゃべり楽しみにしています。通いますよ、ということで、さきさんという方からいただきました。ありがとうございます。しぶらく @gmail.com に届いたメールご紹介しております。嬉しいですね。いやー、60手前でフリーランスってね、めっちゃワクワクしますね。キャリアもね重ねてきていらっしゃると思いますんでね、どんなお仕事なんでしょう、気になります。でもね、こういった方に聞いていただけてるのもすごく嬉しいですね。またもう一つ、 Spotify でのサイレントリスナーです。うわー、 Spotify で聞いてくださってるんですね。配信がない、もしや新規メールがない、これは今がメールするタイミングか、1週間経っても配信がなければメールしようと思うこと10数回、どうやら今日がその時のようです。ありがてえ。普段は週末の朝聞いています。なるほど、土日の朝ね。家事、食器洗いと洗濯物干し、掃除機がけを終えるとポッドキャストが終わるのとどちらが早いか競争しています。なるほど、大体負けるんですよね、家が広いから。だったらよかったのですが、聞き入って手が止まってしまうんです。東京に行く機会があれば実際に生の渋楽拝見したいと思っています。これからも配信楽しみにしています。サイレントリスナーの同志の方々、勇気出して初メール送りましょう、ということで、 まあ、お名前ありませんが、まあ、メールありがとうございます。いやー嬉しいな。こういうね、家事をしながら再生して聞いて想像しながらね、ちょっと頭使いながらとか、まあ運転しながら聞くっていう人も結構いらっしゃるんですけど、何かしながら聞くだけでもね、なんか想像しますからね、またゆったりと聞ける配信、今日も楽しみにしてください。今日は5月のおしゃべりロクタの回配信いたします。今新内昇進いたしました柳家ロクタ師匠、毎月ね土曜日の夜8時から1時間のおしゃべりロクタ師匠の会開催しております。ロクタの会は3月で終わったんですけどね、3月21日に昇進してからは、4月5月とロクタ師匠の会やっております。お客さん来てください、本当にね。地方の方配信で見てください、お願いしますよ。これぜひね、配信、このポッドキャストの配信ではちょっとカットされてる部分もあるんで、まあ、生配信あるいは劇場観覧、ぜひぜひ、よろしくお願いをいたします。皆さん、しぶらく @gmail.com まで、この番組聞いたね、感想とか、あるいは実際に渋谷落語足を運んでみた感想などぜひ聞かせてください、よろしくお願いします。というわけで、今日はねちょっと長めの、おしゃべりロクタ師匠の回、いつもね落語最後一席やってたんですけど、最近はもう枕だけで一席やってますんで60分駆け抜けております。ぜひ聞いてください。ただしもしお子様と一緒に聞いてる方、ちょっとね最後の最後の方、大人のちょっと内容になってますんで、途中まででね、途中までで、キーワードはね、一樹さんの話が出てきたら、まあ、竜亭一樹さんという方いらっしゃるんですけど、一樹さんの話が出てきたら、今日はこれでおしまいということでね、聞いていただければと思います。それでは聞いてください。2025年5月土曜日のね、夜8時から9時までおしゃべりロクタ師匠の会、どうぞ。
ありがとうございます。ということで、アンケートをいただきましたんでね、それにいつも達夫さんが答えてくださってたんですけど、僕がちょっと答えていこうかなということで、いきますね。ロクちゃんちょっと聞いてのコーナーです。コーナーね、トークテーマみたいなメッセージテーマみたいなのがこうなくなりまして、それはそれでどうなのかなっていうのもあるんで、あった方がいいという方はまたここに書いておいていただけると、試行錯誤していきますんでね。はい、ではいきます。ロクちゃんちょっと聞いてのコーナーから、3月21日鈴本演芸場行きました。広めの大初日ですね。隠し師匠が登場した時に、お酒の匂いがしたのですが、楽屋で皆さんお酒を飲んでいたのでしょうかという質問ですが、いや飲んではないと思いますよ。隠しもどうなんですかね、そんな匂いしましたかね。楽屋でね後輩とかいっぱい来て、お酒飲んだりはしてるんですけど、さすがに一同さんが酒飲んで講座をやるとは思えませんから、まあそんな感じですね。次、新内昇進おめでとうございます。弟子入り志願の方は来ましたかというね、来るわけがないという、はい、どうかしてるだろう。今から楽器を始めるとしたら、やってみたいものは何ですか、始めたいものは何ですか。これありますね。ボイパーやりたくてね、ボイパー、結構練習してんですよ。ちょっとやりましょうか。ちょっとうまくいかないね。 まあまあ、YouTube で練習してます。これちょっともうちょっとちゃんとできるようにやりたいなということで、お三師匠のカッポレめちゃくちゃ笑いました。市場師匠も笑ってましたよね。ありがとうございます。そう言っていただけると本当に嬉しいですね。改めてこうね、皆さんこう初見で動画見てると思いますけど、僕改めてこう映像を見るとね、先に踊ってもらったかごめ姉さんもまあまあ緊張してて、踊りが変っていうね、それも楽しい。でそうね、こうなんかこんなことやって踊ってたじゃないですかね。あんなんないからね、すごいよね。あれを見ていた、僕の踊りの師匠に今度感想をちゃんともらいたいですね。どういうふうに思うのか。だからお産のカッポレっていうか、お産の創作ダンスですよね、あれに関しては。思いますね。楽しんでいただけて本当に嬉しいです。2つ目最後の池袋伺いました。あ、これ名前言わなきゃいけないね、忘れちゃった。まあいいか。2つ目最後の池袋も伺いました。ネズミ大きかったですねってね、これはね、えげつないんすよ。ね、まあ、笑ってらっしゃる方はいらっしゃったんでしょうけどね、福袋演芸場っていうなんか2つ目でやってる、早朝にやる会があるんですよ。でそこで、まあ、3月21日が真打ち昇進、その3月20日ですね、3月の20日にその会があって、で明日から真打ちですみたいな人たちが出るっていう、だから5人で真打ちになってるんで5人で出るんですよ。でなんかね、池袋最近ネズミ出るらしいよみたいなこう話聞いてて、その飲食店がわーって できちゃったから、なんかネズミがこう地下に流れ込んでて、なんか出るらしいよみたいな、でそう聞いててね、あそうなんすかとか言ってて、で僕はあくびしないやってたんですよ、でまあまあやっててね、あ結構調子いいなと思って、今日調子いいなって思ってたの、でお客さんもいいお客さんでね、あいいなと思ってでやってて、でこう結構もう終盤ですよね、終盤に差し掛かったぐらいのところで、まあ、お客さんがこういるじゃないですか、なんかこうスッてこう通ったんですよ。スッて通って、でこう、まあ、視線に入りますよね。でスッて通って、あネズミだと思ったんですよね。でネズミだと思ってもさ、何もできないでしょ俺はね。でネズミだと思ったら、こっち向いた時にそこに座ってたお客さんがキャーって言ったのね。でまあキャーって言うよなと思ったら、キャーって言って、あそりゃそうだよな、ネズミいるもんなと思って、でまあそこで止まるじゃないですかね。でそしたらまあまあもうあわあわってなっちゃいますよ。お客さんもザーザーザーってなって、でもこっち側からさ、何ていうの、何もできないよね。ネズミで出た時の対応方法知らないし、どうするどうすればいいのこれ。俺落語やってる時にネズミ出てきた時どう対応するのが正解なのか分かんない。わーってなって、でなんかそのキャーってなるお客さん、まあ、悲鳴上がりますよね。そらいいですよ、あ上がりますわ、僕も上げますもん。急に落語見てたら、足元ネズミ来たっていう、嫌ですよね。でそしたらなんか隣に座ってたお客さんが、あもう大丈夫大丈夫みたいな言ったのよ。それも何なんだろうと思って、大丈夫って何なんだろうと思ったんだけど、あ大丈夫ですかみたいになって、まあまあまあじゃあ続けるかみたいな感じでね、こうやってて、でまあもう結構調子良かったのに、ああもうダメだなこれと思ってさ、もうどこまで話したかもよく分かんなくなっちゃってるし、でそしたらなんか お客さんがこうね、僕はこう落語やってたら、なんかみんなでこうこっちこっちってこうやるんですよね。でこっちこっちってやるから、と思ってパッて見たら、幕がこうね、こうカーテンレールみたいなので幕なわけですよ、池袋って。横にこうでこう集まってる幕のところに、なんかネズミがいたんですよ。 でさ、で、それ見て、なんか、なんていうかな、ネズミってあんまり明るいところで見ないから、こう、ちゃんと明るいところでネズミいて、なんか、やっぱ小動物だからさ、可愛いなと思っちゃって。で、あ、ネズミだ、可愛いなと思ってさ、でも、こっちこっちって言われてもさ、俺も見つけてもさ、何もできない俺。何、ハッさんとクマさん、なんかできんの？こっちこっちって言われてもさ、なんか分かんないけど、で、それでずっといなくなったんですよ。もうでも、ひっちゃかめっちゃかでね。で、まあ、それが最後の、2つ目、最後の講座ですよ。何これ。なんか分かんないけど、お客さん、めでたいですね、でもね、ああいうハプニングがあってね、みたいな。落としどころが意味わかんないし、何がめでたいのかも意味わかんないしね。それでそれをなんか最近ネズミ出るらしいんすよみたいな、なんか話をこうなってね。でうちの師匠がそれなんか打ち上げでなったんですよ。でネズミがね最近出るらしいんすよってこう後輩が言ってて、で、あそうだっつって、あ俺の時出ましたよネズミっつって、で師匠が、あそうなの、6ターンの時出たの、はい、だからなんかもう今だったらなんか、なんか注意しろとかなんか言えるんだけどね、ネズミだけに注意しろでしょ、もうこのぐらいしかないっすよ、うん、注目とかでしょね、注目もおかしいよ、もうないよそんなのは。でもなんかできたかなと思ったので、 ですけどねとかなんか言ったら、なんか師匠が、うん、でもさ、それはさ、やっぱりそういう時に芸人の力って試されるよねみたいに言って、おなんだこいつと思って、はぁ、あ、無理決まってんだろお前、無理だよそんな、携帯が鳴ったとかね、なんかいびきがうるさいとかそんなんじゃないよ。ネズミがツーッと出てさ、ネズミだと思ってキャーって、当たり前じゃん、そんな時になんできるわけないでしょ、あくびしなやりながらね、あくびはーとかやってんのにさ、はーとかやってさ、あーみたいなやってんのにスーッと来たよ、もう無理だよと思って、え、それはでもね、まあ6体はさ、それできて、うん、そういう時にさ力って出るよねみたいな、はなんだこいつ絶対無理だかんなと思ってさ、あそうですかね、はーみたいになってさね。でそしたらね、なんかその日の午後の池袋でも出てたらしいんですよ、うん、でちょうど文技会さんがあの講座やってる時に出たんですって、もう講座をずっと徘徊してたんですってネズミがね。で文技会さんはどうしたのかっつったら、キャーって言ってもう無理って言って終わったんだってほらこういうことでしょ、芸人の力が出たんですよ、文菊でも無理なんだから、ハロクでも無理だよ、本当にさ、ひどい話だよね、まあまあそれですよ、うん、ちょっとね、もう今度だから師匠の独演会で俺ネズミを放ちますわ、あそうすればいいよねキャーって多分言うと思うから、無理だよそんなさねえ、いやいや、そうでしたね、はい、まあそんなところで、あね、去年ルート治療という針治療をしている方と出会い、試しにやってもらいました、針治療をしたと、上半身をメインでやってもらって顔とか上半身をメインでやってもらったのに顔や足がすっきりしました、なんででしょうか、まあ、知りませんね他にどんな効果があるのか見てもらったらいろいろある中で忘れ物とあったので機会があったら六田さんも受けてみてくださいということでね、まあ、誰が受けるかって言おうと思ったんですけど、今日はあの旅を忘れまして、針を受けようと思います、まあまあそんなところですかね、 今日はだから広めね、振り返りしていこうかと思いますね。そうね、本当にもう皆さん、お越しいただいて、来てない方もいますかわかんないですけど、本当にありがとうございました。おかげさまでね、なんとか、無事に広めを終えることができましてね、本当にありがとうございます。もうたくさんのロクタズがね、お越しいただきまして、なんかだからね、普段この暗がりでしか見ない人たちを明るみで見るというのはね、なんか不思議な感覚ですよね。本当にありがたいですね。何度も来ていただいたりしてね、だから3月21日が大初日でして、初日迎えるにあたってなんかね、最近はこの物販をやるっていうのがなんか流れになってましてね、僕がわさび兄さんの番とやった時はそんなのやってなかったと思うんですけど、どっからかこう物販をやっていいってことになって、でなんかそれぞれ力入れて、物販のグッズを作って販売するっていう風になっててね、それぞれの考え方なんであれなんですけど、僕はそんなに力入れなくて、なんかできる範囲でやろうかなと思ってまして、だからアクリルキーホルダーとかさ、なんか作ったりとかね、猫八師匠とかすごいやってましたよね。だからそこまではいかなくとも、姉さんの番頭やった時に姉さんはやってなかったんで、自分の手ぬぐいとセンスと工場書きっていうのをこう販売してて、でなんかあってもいいかなぐらいだったんで、僕はできる範囲でやろうと思って、千社札をこう何枚か作ってセットにして、販売して、であとは T シャツを作ってね、で売るっていうことに決めたんですけど、時間が余ったらやろうかなと思ってましてね、全く手つけずにいたんですけど、時間が余ったらと思ってたら、ほらね、ご存知の通り私は広めのギリギリまで、令状を書くというね、このわけのわかんねえ作業、改めるとすごいっすね、これはね。何をやってたんですかね。なぜ俺はこの定型文の令状を一生懸命手書きで書くんだと。やっぱりちゃんと考えるとさ、なんていうのかな、一人一人に違った文章で、いつもありがとうございますとか、本当に支えられてますよとかこう書いてたらもらっても嬉しいと思うけど、テンプレの令状手書きでもらってもさ、嬉しくもないよねということに終わってから気がつきました。いやもうだからさ、躍起になってそれやってたから、もう全くグッズとか考えてなくて、だから本当にそれが令状を書き終わった次の日ぐらいで、やべやるかっつって T シャツぐらいやらなきゃいけないと思ってね、で慶華さんに連絡してちょっと頼むと、空いてるか明日っつって、空いてますよ、T シャツ作るから、でも班は俺起こしたからもううちでやろうっつって、もう悪いけど一日仕事になるから、朝一で来て夕方に終わればよしとしようみたいな、7、8時間はかかるよっつって、分かりました、悪いけど朝9時に来てくれっつってね、でそっから僕はいつも行ってる暴露横山の問屋さんに行って、黒い T シャツを、100枚買いましてね、いつもありがとうございますってこう言われるんですよ。嬉しいっすよね。年一で大量に購入してるし、でね、100枚買ったから、もう負けさせてもらいますんでみたいな、すいませんねっつって、すんごい量の、もう100枚だから、でそれをこれどうしよう、送るんですかって、いや送ったらもう間に合わないんで、いいです、抱えて帰りますからっつって、こう持って帰れますかみたいな、いや持って帰りますよ、気合ですよ、行けますよとか言って、で持って帰ってもう後悔してね、本当にもうとんでもない重さになってて、でね、次の日ですよ、朝9時に経過が来て、よしやるぞっつって、もう班は起こした、インクもある、やってくぞ経過っつって、分かりましたっつって、こうやってやるんだっつって、こうやってでやったらね、言ってもこのなんか黒紋付き 風ですから、デザインがでかいですね。でかく作ったし、今まではこのペヤングとか、あとは六谷兄さんがなんかこうラジオやってるノベルティで作ったっていうなんかね、イラストとかなんで、もう簡単なんですけど、もう今回のはちょっとデカデカと、これでかい方がいいからって言って、もう大きく作ってね、こうやったらさ、デザインもちょっと門のところとか細かくて、色がなかなか抜けなくて、まあ失敗してね、ね、ちょっと経過これ失敗だなって、あ、そうですね、もう一枚いこうって待って、2枚目も失敗して、で3枚4枚5枚ってやって全部失敗して、うん、で経過が、あいさん、これプロに任せた方がよくないっすかって、お前何言ってんだ、100枚あんだぞお前、プロに任せよっつって、そこは早かったですね。そこの決断は早かったですよ。うん。だから9時に作業始めて、9時15分終了というね。でもそっから2人でもう作りたい脳にはなってるから作りたいんですよ。でももうしょうがない、自分じゃこれ無理だってなってプロに任せようっつってさ、もうプロを探して、いやいや本当ね、3日ぐらいでできる T シャツ屋さんを見つけて出来上がってね、まあ販売できたんですけど、ただ問題は、無地の黒 T が95あんのようち、いや T シャツが売れてね、よかったですね兄さんとか、う、完売できましたね、荷物がなくなってますねとか言うけど、うちに95あんのよ、すんごいよこんな、もう邪魔でしょうがない。いやほらなんかさ、返品すりゃいいって話なんだけど、こっちもさ、もうなんかもう威勢の良さでやってるからさね、いやもうやってやりやすよみたいな、任せてくださいよとか言って、それでもうぜいぜい言いながら帰ってきてさ、いやこれでもうさ、ちょっと無理ですって言えなくて、まあまあまあなんかに使えればいいなと思うんですけど、無地の黒 T 欲しい人募集してますんで、お待ちしておりますがね、それを作って、だから手ぬぐいとかね、4色あったんですけど、これもね、なんか一応パーティーの時にはこの色をお配りして、でロクタビンゴの景品には、このピンクの色にして、で広めの時には青と茶色を売ろうとかこう考えてたんです、すんごい。でそれはちゃんと伝えてたの、手ぬぐい屋さんに。で待てど暮らせど手ぬぐいが来ないから、3月の16日にパーティーで、全然来ねえなと思って、連絡が。で玉之助師匠が、お前 YouTube 撮りたいからさ、手ぬぐいできてねえのかよとか言ってきて、ああ確かにそうっすねつって、いや全然できてないっすわ、ちょっと連絡してみますわつって、それが2月の末に、手ぬぐい屋さん、いつもの使ってる手ぬぐい屋さんに連絡して、あのロクタですけど、あれってどうなってますか社長って、何ロクタ君の手ぬぐい、いつ欲しいの、いや3月16までには欲しいんですけど、あロクタ君の手ぬぐい何もやってないよつって、すごい、2週間ぐらいしかないんですけど、大丈夫ですか、もうさ色とかさ何でもいいつって、もう何でもいいです、じゃあとりあえずいくつ、いや200、あ200わった、じゃあとりあえずもう色とかいいから200送るわとか言って、もうむちゃくちゃ、もう T シャツもむちゃくちゃだし、もう手ぬぐいもむちゃくちゃ、のまま、こうパーティーに突、広めに突入するわけなんですけど、だから他の物販はね、この手ぬぐいと、だからセンス、あと工場書きっていうのありましてね、工場書きはね、どうですかね皆さん、売ったりもしてたんでね、お買い求めいただけたか、非常にこの読み応えある手前味噌ながらね、非常にこの読み応えのある工場書きに仕上がっておりましてね、僕がお願いした、まあ、工場書きっていうのは、まあ、こうお世話になった人とか、知り合いのこう著名な方とかに私について書いてもらうっていうものなんですけど、そうね、僕がお願いしたのは、まあ、達夫さんと、それから、市場省のね事務所のマネージャーさんで加藤さんっていらっしゃるんですけど、 県政会っていう会を運営してくださってる、まあ、加藤さん、それから、ミヤさんってね、ミヤさんはね今ね落語研究会の解説をやってるミヤ信明さんっていう、加藤さんは県政会でお世話になって、ミヤさんはもう前座の頃から本当に世話になってる人で、まあ、ちょっとこの3人は外せないなと思いまして、まあまあ3人にお願いしに行って、じゃあ3枚だなって思ってまして、でそれぞれこう書いてくださって、でそしたらあの師匠からね、メールが来て、ロクター工場書き書けたよって来て、あの師匠が書いてくれることすっかり忘れてまして、3枚ですとかお伝えしてたんですよ、その印刷屋さんには。あ、すいません、急遽4枚になりましたっつって、自分の師匠、一番大事な人を忘れてましてね、だから4枚入ってましてね、でその加藤さんですね、こう書き終わりましたってこうメールが来て、今郵便で送りましたんでつって、で郵送できてね、そのメールに、まあ、前代未聞の業界を震撼させるかもしれない前代未聞の工場書きが来ました、書けました、楽しみにしてくださいつって、加藤さんすごいシャレの聞く人ですから、どんな感じかなと思って楽しみに、待ってまして、で来てね読んで、まあ、あのざっくり言うと、お前もっと頑張れよっていう感じなんですよね。工場書きってそんなんじゃないんですよ。なんかこう、まあその師匠はそんな褒めないですよ、自分の弟子だから。まあでも、まあ、このロクタという男は、まあ、こういういいところありますわ、まあこう頑張ってます、まあまあそんなところもありますけど、これからの人間ですから、まあこれからも応援引き続きお願いいたしますみたいな、まあそういう温度ですよね。で他の人たちがなんか、いやロクタさんの講座を拝見いたしまして感動しましたとか、なんかそういう温度感で来るわけですよね。とにかく褒めるっていうと思ったら、加藤さんがまあ全然褒めない、いやもうどうにかなってくれお前みたいな、まあまあまあ言わんとしてることは分かりますけどね、これ前代未聞だってこう送って、これあなるほどなとは思うんですけど、ただね、他の達夫さんと宮さん2人いるでしょ、この3人お願いした3人全員がその温度感なんですよこれはすごいよ、これだから横のつながりないからね、うん、知らないわけですよ、それぞれがどんな工場書きを書いたか知らないんだけど、蓋を開けてみたら全員同じトーンっていう、うん、誰も俺のこと褒めていない、で師匠だけがちょっと褒めてるっていうね、こう普段の新内の工場書きと真逆の構図になっているというね、いいっすね。バキューさんがそれを読んでね、いや兄さん、この兄さんの工場書きはすごいですねつって、いや誰も褒めてないですねいやいや、でもね、このよく知った3人ですから、うん、非常にこれを読めば兄さんの全てが分かるぐらいのボリュームになってますけどねつって、だからなんていうんですかね、本当に、前代未聞の工場書きが出来上がってるというね、まあその工場書きを販売しましょうってことでね、でまあ初日迎えて、物販をお願いして、六助と一若にお願いしてね、でもう楽屋ももうさ、すごいもうやっぱりあれですね、散々僕も番頭やってましたけど、こう番頭の動きっていうのはできるんですけどね、早く入って何か用意してみたいな、当人の動き初めてだから意味が分かんないし、もう何をどうすればいいか分かんなくて、うん、でもう楽屋でとにかくうろうろしてんの、なんか、うん、なんか分かんないけど、もううわーってうろうろしてて、でうろうろしててうわーってなってたら、番頭の慶華さんがいるんですけど、慶華さんも楽屋でうわーってうろうろしてんの、2人でバカな動きをずっと、なんか何も持たずにこっち行って、ああ慶華あっちだったみたいな、ああ兄さん兄さんみたいな、なんかこんなやってて、でやってたら六助が楽屋駆け込んできて、兄さん兄さん、ちょっとすいません、ちょっと物販トラブルあって、って、何何っつった、兄さんがこう作ってくれた物販の金額の表があるじゃないですか、で工場書き 工場書き、扇子、手ぬぐい3点セットで、まあ、5000円だみたいな。で、まあ、これが5000円なんですけど、で扇子、手ぬぐい、工場書き、これをバラバラで買うと、これ合計が4500円になって、セットで買うより500円お得になっちゃってます。もう、ああ、なんとかしてバカですよね。すごい、ちゃんとした詐欺というね、やりましたね。あとそうですね、文楽師匠に、ペヤングにこのサインをしていただいてね、それも一応1個500円で売るとい うそれやりましたね。文楽師匠のサイン入りペヤング1個500円ですって売ってたら、あの楽屋からお林さんが買いに来ましてね、文楽師匠好きなんで2つくださいっつって、なんでお前が買うんだと思いましたけどね。まあまあそれをやりまして、で工場やってね、まあ、工場は前回触れましたかね。で、まあ、講座ですね、初日は三枚偽証という落語をやったんですけど、終わってね、まあ、大幅に登場人物間違えたりとかいろいろあったんですけど、もうそんなことはどうでもいいというね、どうでもよくないです、どうでもいいです、よしとしましょう、うん、で終わったら終わってわーって拍手してわーってこう幕開くときにこうパッてこう顔を上げたら、いつもこの渋楽にここに会に来てくれてるクララさんっていうね、六田津のお客さん、外国人のお客さんですけど、とあと渋楽 の受付やってくれる、誘導してくれてるスタッフさんが2人だけ一番後ろの席でスタンディングオベーションしてくる。いや待てと。いやなんかね、あれ、いや落語には必要ないけど、まあね、そのビンゴの目標を達成するためにやってるんですけど、いや、ま、ただまあ、広がりもしないし、で誰にも気づかれないし、俺だけおもろいっていう。しかも最後の一瞬で気がついて、何やってんだこの人たちっていう。二人でバカだねっていう。非常にこの間抜けな勇気あるスタンディングオベーションでしたけどね。でそうですね、打ち上げ行きましてね、大初日は、毎回この焼肉屋さんに行くんですけど、40人ぐらいで焼肉行くんですけどね、なんかこの肉を食べないっていう男がいるんですよ。肉を食べない主義の男、うん、食べられないんじゃなくて食べないっていう主義のね。でその男が5人真打ちになるうちの過半数の票を持ってるんですよ、ね、うちの師匠なんですけど。だからさ、焼肉屋、焼肉ってやっぱ楽なんですよ。切って焼いてくれるのこっちだから、うん、だからわーってできるじゃないですか。できないからさ、で寿司なんかいけないでしょ、そんな40人前も握れる人いないから、でもうしょうがないからうなぎ屋になってさ、高級うなぎ店行くんすよ。コースで、うなぎのコースって何なんすかね、あれね。もうさ、もう助走が長すぎてさ、フィニッシュに、うなぎが一番食いたいタイミングで食えないですよね。助走長すぎちゃって、茶碗蒸し、刺身、なんかこうわけわかんねえニコゴリとか来てさ、いやうなぎくれよという、うなぎ食いてえ時にもう腹パンパンになってるっていうさ。でそれ行ってね、で行って隣に鈴本の社長が大初日だけ来てくださるんですよ。僕の隣に座ってくださって、で話をするわけですよ。緊張しますわ、社長すごい話面白い人ですけど、言っても緊張しますよね。で僕がいて、吉六が前にいて、隠し菊彦って言ってね、でちょっと隠しと菊彦は一つ隣なんだけど席遠くてなかなかこっちに入ってこれないような状態になっててね、でわーってなってるし、で僕がこう会話して、で社長とこう話して、まあ唯一ね、この仲間が吉六ですよ。援護射撃してくれるのが吉六、愛の手入れてくれて、でなんかずっと 吉六いるはずなのに何にも入ってこねえから、いやもう何やってんだ吉六って思ってパッて見たら、目の前の吉六がはぁと思って、いやいやいやいや待ってと、一番疲れてんの絶対俺だから、なんでと思って、俺が一番疲れ、この中全員で一番俺疲れてんだけどと思ってさ、ひどいよ、もう社長とね話しながらうなぎ食ってさ、すぐ高いうなぎ食べて何の味もしない、何の味もしない、本当こんなに無駄にうなぎって食うんだなと思ってね。で次の日吉六会ったからさ、いやちょっと頼むわ吉六と、いやいやもうまあわかるけど、気持ちはわかるけど、助け舟お前しかいないからさ、ね、ちょ入ってきてくる、なんで寝てんだお前がつって、いやマジすいません、本当にちょ疲れてて酒飲んじゃったら、もうちょっともう全然もう意識ないですって、ね、そうそうだろうね、まあまあいいけど、あれちょっと頼むわつって、いやそうなんですね、すいませんでした本当に、はい、あでも あれですね、兄さん、うなぎうまかったっすねっ、それ覚えてんだと思って、もう本当にね、それがまあ初日でしてね、次29日ですね、2日目、行きまして、これがね、分子もっといという話をしましてね、分子もっといは今年の1月かな、独演会で、やって、その前に落語カフェで1回やって、3回目でしたね、3回目の分子もっといをかけるというね、愚行ですねこれは、うん、師匠に稽古つけてもらいましてね、でうちの師匠がすごい丁寧につけてくださって、やっぱりこう感情を入れすぎちゃってるから、もうちょっとキャラを演じるっていうか、うん、それは六太がただ言ってるだけになっちゃってるから、もうちょっとこう引いて考えなきゃダメだよみたいな、うん、なかなか難しくってね、こう感情の入れ具合入れすぎちゃうから、入れすぎちゃダメだよっていうふうに言われて、やっぱりこう最初のトーン大事だからっつって、うん、この陽気な話じゃないんだから、やっぱりこう暗いところから入んなきゃいけないから、おかおかってこうやっぱり気だるそうに、うん、いい人じゃないんだから、その長兵衛親方っていうのはってこうその解釈で、どうしても下の方からそーっと入っていかないとダメなんだよってこう言われてね、あ分かりましたっつって、でなんかまあ稽古してて、うん、初日が終わってずっと稽古してて、なんとなくこうつかめてきたかなと思って、でその29日2日目ですね、鈴本の2日目を迎えまして、まあ、さっきも言ったようにこう大勢ね後輩が、手伝いっつって、まあ、来てくれるわけですよ、世話になった先輩、うん、兄さん方に、まあ、僕もすごい行きましたし、だから菊彦君とかはすごいっすね、顔が広いから、円楽堂とか立川流とかも、うん、すっごい来て、すごいのも十何人来るんですよ、楽屋もパンパンで、で僕ん時ねすごいっすよ、バキューさん一人なの、バキューさん一人よ、バキューなんかさ一でもないからね、あもういてもいなくてもいいぐらいの、うん、バキュー一人で、まあでまあ講座でも話した吸ったもんだが一応ありまして、うん、でどうしてもそれやっぱもう言いたくなったわけですよ、僕はもうこの今の今起きた現象をもう講座でもうこれは絶対今日しか言う場所ないし、今日言わなきゃダメだっつってね、で分子もっといだからもう人情話ですが、もうスッと入った方がいい、スッと入ってきて、で枕も振らずにスッと入った方がいい、絶対にいいんだけど、もうとにかくバキュー一人で、でその日やったことをもうあって言いたくなって、まあ言ったんですよ、言ってドーンって受けてね、ドカーンって受けて、でそっからスッて入ったら全然気持ち作れてなくて、だから分子もっといだから、おか、なんだっておめえ娘のお久がいねえんだって、こう入ろうと思ったのに、もうこっちのテンションも上がっちゃってるから、おかーって言おかー、なんだって帰ってきたら娘のお久がいねえんだみたいなさ、すんごい大根芝居でも、あーってなって、あー全然違う、師匠どうしようって、師匠俺全然違いました、これ間違えました、あいやでもさ、だからさ落語ってほんと良くないのが、間違えたんだけど 次のセリフも俺が言わなきゃいけないからさ、修正できないのよ。でも気持ち、ああってなって、ああ、おかーみたいになって。な、何を言ってんだお前さみたいになってさ。もうちょっとうまくできてたのに。もうどうすんの俺。こっから45分どうするんだよ俺。でもうさ、もう なんとか、なんとかもう集中しろと思って。だからもう最初はさ、やべっしょ見てるとかさ、絶対言われるわこれとか思って、もういい、もう雑念がすごい。でももう中盤から助けてくれ師匠っつって、師匠頼む、なんとかしてくれっつって、もうダメだダメだもうダメだと思って、そうやるなって言われてたんですけども、とりあえずグッて感情入れないともう、もうやばいとか話も飛んじゃうしと思って、わっと声入れてね、もうああもう、まあ、とりあえずなんとかやりきって、で終わって師匠が、また稽古ですなっつってはいっつってまあまあよくやりましたよ、3回目でしょつはいつって、でまあまあその文春もっといやってね、見てくれたお客さんたちから、まあこれがね、まあ言ってもすごい好評のメッセージをくれるわけですよ、すごいくれるんですよ、でみんななんか熱量の高い長文のメッセージをわーってくれるので、そのいや素晴らしかったですとか感動しましたってこう来てね、でだからここはまあバカなんだけどね、僕がもう言いたくなっちゃうし、僕も、うん、いやありがとうございます、いやでも実はこうこうこうで枕振って入ったら全然集中できなくてなかなかうまくいかなくてみたいな、でこう返信したらまた、いやそんなことはないです六田さん、そこの描写はそうかもしれませんが、橋の上の描写は素晴らしいものがありました。出てくる言葉とか、普段の文章にはないみたいな、すっごいこう、また長文できて、もうまた、と思ってね。で、かごめ姉さんいたんで、かごめ姉さんに、まあこれこれこういうわけで、まあまあ、ただお客さんはすごいこう言ってくださるんですけど、僕はすごい言いたくなっちゃうんですけど、これ どうすればいいですか、姉さん、こういう時言ったら、ロクタ。ありがとうございますっていいんだよっつってはいっつってくーっつって、まあまあそうですね、それでまあ新宿に移りまして、新宿そうですね、何やったんだっけな、ストックインと寝床をやりまして、寝床をやったんですけど、寝床やった時にどうしてもね、その寝床の枕で僕はいや定期的にこう師匠のうちに10人弟子で集まった時に話の切れ場で、師匠がこう陰謀論を発表するってい こう枕があるんですよ、うん、でそれがまあ ざっくり言うとみんな嫌だっていうそういう枕なんですけど、でそれをどうしても言いたくなったわけですよ僕は、うん、師匠も聞いてるんですけど、まあ、師匠がいる前でやるにしては適切ではないと思いますよ、うん、でそこから寝床ですから、うん、別に師匠のことを言ってるわけじゃないんですけど、その構図が面白いなと思って、連想しやすいだろうなとか思って、で どうしてももう言いたい、言いたい9割師匠怒るんじゃないか1割で、1割を不安だから、ケイカさんと六助がいたんで、まあ、ケイカさんにちょっとまあこういう枕振ろうと思うんだけどどうかなっつって、ああ どんな感じですか、じゃあちょっとざっと言っていいっつって、ああ分かりましたっつって、でわーっと喋って、でまあこんな感じだけど、ああまあまあそれだったら別に大丈夫じゃないですかねっつって、ありがとうありがとうっつって、でもうもう 100% 言うっていうこの強い信念になりましてね、で事前に師匠に、師匠陰謀論好きだっていうのを言っていいんですかって確認して、好きだよ、あいいよって、であとなんか御殿場に引っ越したっていうのも言っていいですかって、あそれも全然いいよって言ったから、で講座上がってよっしゃっつって、まあ、やって、でまあ ドカンってこう受けますわ、うん、でよかったなと思って、でやったと思って、で寝床の枕喋ってたら、新宿のこの袖の楽屋が ガヤガヤガヤガヤってなってたんですよ。もう15年やっててこんなうるさくなったら一回もないんですよ。やべえと思って、うわ終わったと思って、あもう絶対師匠怒ってるわこれ、なんだこいつはってなってると思って、うわーってなって、うわーと思って、だからもうすっごい、でも喋んなきゃいけない、喋りながらこうやって寝床の上から喋りながら、もう全然もう喋ってるけどもう耳こんなになってる、でっかくなっちゃって、もうでこっちに気は全くいってないです、こうやってもうオート再生みたいな、やべえやべえやべえやべえっつって、え、でもやべえっつって、もうでもそれがさガヤガヤってなって一回収まって、そのもうガヤガヤってなってうわーって思って、で楽屋にあの遊興君とか、一等とかね、顧問さんとか、まあ、気の利く男たちが いたんでね、手伝いに来てて、でだから遊興君とかが、もう僕の頭の中では遊興君がこう師匠がすっくーななってるやつを遊興君が「師匠ちょっとこういう人なんですいませんマジで」ってこうやってると思って、でもだから頼む遊興君なんとかしてくれお前がと思ってしょうがないだろうと思って、もうガヤってなってもう3回ぐらいなってさ、だからもう寝床やってて もう全然そ気が気じゃないですよ、もうこっちの師匠がどうなってるかだけで、で終わってこう幕降りてガチャって開けて師匠が入ってきて、やったーっつって、怒ってないっつって師匠入ってきたからさ、よかったって、師匠怒ってないっすかっつって大丈夫っすか、まあねっつって、ね、でもさ、それでだから結局何してたかっていうと、まあ、僕がこう師匠いじった枕振ってっから、楽屋で遊興君たちがみんなで師匠に土下座してたっていう、どうか怒らないでくださいっつって、まあ、構図としては大体一緒でしたけどね、そうそう、それでね、いやなんか遊興君が、いやあんな枕振るのがおかしいですよ兄さんはとか言ってるからね、だから今師匠もいてね、大体師匠がいるところでそんなやるやつじゃないでしょあれとかって、でいやでもさ、いや稽古に言って、稽古がそれだったらいいって言ったんだよね、で稽古いたじゃんね、さっきいいって言ったでしょって、稽古がいやあそこまでとは思いませんでした最悪でしょ、名番頭ですよ長いものには巻かれるというね、そこからまあ浅草に行くわけなんですけど、浅草に行きましてね、この変化が生まれてきまして、まずね、ペヤングが増えましたね、これは異常事態ですよ、新宿で3つだったペヤングが浅草に行って、50個に増えるというね、これは渋谷落語でおなじみの40歳女性が差し入れというね、いいですね、浅草に来てようやくこの物販が売れてきて、みんな荷物が少しずつ少なくなってきたねっていうところでペヤング50個、うん、あのねペヤング50個ってね、で多分写真を載せたんですけど、実際見るとねすごい大きいのよ、なんかわかんない、このぐらいな感じだと思うじゃないですか、こんな感じなんですよ、で重いのペヤングといえど50個もあると、だから狭い楽屋ですごく邪魔なの、一番幅利かせてんのがペヤングなんですよ、意味がわかんないじゃん、なんでカップ焼きそばなんていう、なんかお客様からいただいた着物だ帯だなんか飾り付けだ幕だが幅利かせてんならいいけど、一番邪魔なのがカップ焼きそばっていう、それをまあまあでもありがたいことにそれをいじりますから、ありがたいですよ、ありがたいね、だからお会いしてね、ありがとうねっつって言ったら、いや六田さんすいません、ちょっとやっぱり六田さんが50個って言った時に私響きがちょっと弱いなと思いまして、やっぱ100の方が絶対面白いと思うんですよ、もう50いります？って、いやいらないっつの、いらねえよってね、そうですね、そこから踊り狂うというね、ゾーンに突入しましたね、これも何なんですかね、 なんかもう面白くねえなと思ってきだして、なんかに不満を持ったんでしょうね、僕が。なんかこう、新口披露興行だってなると、こう自分をとにかく大きく見せようってことになってくるじゃないですか。なんかこう、飾り付けはこれだとか、こんなのだみたいな。俺なんか所詮こんなカップ焼きそば置いてんだから、もういいよと思って。別に大したもんじゃないんだから、いいよなんだってと思ってね、皆さんからねお花をいただいた、お金が、だいぶ、ありましたんで、帯を頂戴いたしまして、それをもう飾ってたんですけど、後半でこう着物にね、マツケンサンバの着物を飾るにあたって、ちょっともう帯を飾っとくとあれ重たくて移動がめんどくせえから、もうやめました。すいませんね。だから別に酒が好きでもないんだけど、ずっと酒樽を置いてたんですけど、あれはただ、軽いからっていう理由です、ね、別にお酒が好きでもないですし、後半のマツケンサンバの衣装を飾りやすいからっていう理由で、あれにするというね、そこからまあ踊りましてね、どうですかね、いいっすね、寄席で踊ったのも初めてですしね、立ち上がって踊ったことはないですよね、でもなんかこう意外とやってみるとまあまあできるというのがね、不思議な、やっぱやってみないと分かんないですね、まあまあできんだなと思って、でこうメロディーの部分ね、 A メロの部分がどうしてもこう歌になっちゃうから踊りもないし、ちょっとどうしのぐかな、どうしようかなと思ってたんですけど、いざ踊り出してみたら、そこの部分でこの横にあったペヤングをお客さんに配るという、それでなんとかごまかすっていうね、やっぱりこう魔物が住んでますね、マツケンサンバには。いやーそうですね、それでなんか踊ってて、そうね、師匠が、まあ師匠もいますから見てますわね、でなんか師匠が、踊ってるって言ってるけどさ、実際はさそんな踊ってなくてさ、なんかパンって決めてるだけじゃんとか言って、はぁと思って、なんだこいつ。踊ってんのは腰元ガールズだから、マツケンも実際踊ってねえからなと思って。そうそう、それで浅草で踊ってね、あ、だからあれですよ、ちゃんとね一応許可取り行ったんですよ、で許可取り行ってね、浅草の社長に許可を取りに行って、事務所行ってさ、あ、すいませんっつって、あ、どうしたのっつって、講座終わってから本日踊りを踊らせていただきたいと思うんですけど、よろしいでしょうかっつって、はいはい、あ、いいですよっつって、はい、なんか あれなのっつって、ちょっと特殊なことをやろうと思ってるんですけど、はいはいはい、ちなみにどんな、マツケンサンバを踊ろうと思うんですけど、マツケンサンバ、なんで、なんでですかね、なんでかわかんないんですけど、なんでかわかんないのに踊るの、はい、何でもやってくださいっつって優しいんですよ、いいですね、それでだから踊り踊って、やっぱりこう、お辞儀するとこだけはもう、マジな顔にしようっていう、そこまでがやっぱワンセットなんで、僕が一番稽古、一番花柳流でお稽古しているお辞儀っていうものを皆さんにしっかりと見ていただいたと思いますけどね、それやってやってたら、なんか前座さんとかはねすごい協力的で、やってくれて本当ありがたいんですよ、こう木入れてくれたりとかね、いろいろしてくれて、何も言ってない、何にも俺言ってないよ、もう勝手に入れてくれてんの、で、ああありがたいなと思ってたら、なんかこうちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょんって拍子木入れてくれて、おいいねと思って、おいいいねと思って、素晴らしいじゃないか、誰なんだと思って見たら菊之丞師匠でした、そりゃ素晴らしいねと思ってありがたいですね、でだから2日目終わって、浅草の社長が、とこ こ行って、あ、すいません、ありがとうございましたっつって、うん、よかったですよ、うんね、浅草らしくてって言われて、なんか浅草らしくてって言われてさ、どう返せばいいのかが分かんなくて、うん、なんか、まあ、やっぱりこう浅草だったらいいんじゃねえかみたいな腹が もちろんあるわけなんですよ、ね、浅草だったら別にいいだろうみたいな、でも浅草らしくてよかったですよって言われた時になんか、うん、ですよねって言いたかったんですけど、ですよねって絶対失礼だしなみたいな、なんかへーみたいなへーっていうこのへーずらこいて終わりましたけどね。まあ、それで、池袋に突入しましてね、池袋でもうね、正直浅草で2日間もうマツケンサンバやってもう飽きてたんですよ。飽きた、うん、普通に意味わかんないし、意味わかんないじゃん、マツケンサンバ踊るっていう意味がもうわかんないし、面白いかどうかもわからない、何回のアンチテーゼなんじゃないかな僕の、うん、だからもう意味わかんねえし、もういいよと思って、うん、もういい今日いいやっつって、もうどんどんやめようかなって言ってたら、まず池袋を着いたら、なんか鶴子さんが、あ、兄さん、なんかお客様から、差し入れいただいてますよとか言って、で鶴子がすごい紙袋に大量に入ったペヤングを持ってきたんですよ。でなんか「六太君頑張れ肖像より」とかこう書いてね、で、まあ、作平君がいますから、作平君太平師匠のせがれですから「うん、よ六太頑張れ太平より」みたいなのを書いてるわけですよ、ね、でいちごさんがいますから「市場より」みたいな、うん、まあ、もう字で完全に違うのは分かるわけですよ。でこれはまあ大体まあ僕がやってた遊びでしてね、うん、だからそうやって渡したりとか、あとは後輩にこの祝儀とかちょっとお手伝い賃って渡すときに、小三治師匠のサインっていうのがあってね、で小三治師匠のサインってちょっと独特なんですけど、まあ、僕も書けるんですよ、うん、だから基本小三治よりっていうのを書いてみんなに渡してたんですよ。いや、国宝からもらえんすかみたいな、そういう遊びをしててね、で小三治のサインを書いてて、でそれを浅草の楽屋で書いてるのを玉之助師匠に見つかって、でそれ見た玉之助師匠が俺も書けるよっつって同じ遊びをしてるというね、まあ、そういうのをやってたんで、それを散々鶴子とかにはやってるから、まあ、しっぺ返しをそこで食らったわけですよ。ようやく少しずつこの浅草で手伝いに来てくれた後輩とかにペヤングを持って帰っていいよとか食べていいよみたいなやってて、うん、で、なんか長之助兄さんとか来てくださっててね、でペヤング兄さんよかったら食べてくださいってシャレで言ったら、いいのっつって本当に食べてるっていう、うん、音を立てないように食べなきゃ高座に失礼だからみたいな、もう匂いで失礼なんですけどね、それでまあようやく減ってきたなと思ったら鶴子が20個ペヤングをくれて、だから合計70個ですか、広めでペヤング、うん、でもう踊りいいかなと思って、もう今日は踊んないわとか言ってたら、あ、鶴子が、いやちょっと兄さんお願いします、ちょっと私もそれ見たいんで、そのためにペヤング買ってきたんでつって、まあ、確かに大株主ですからね、そう、まあしょうがないなつって、じゃあ踊るかつって、でまあ踊りましてね、でラグビーですね、小分かれ、やりまして、まあ踊んなくていいだろう、ちょっと様子見るわとか言ってたら、結構こうガッて感情も入ってたんでやばいなと思ったら、まあ、案の定最後の掛け合いのところでこう涙出ちゃってね、ちょっともういいやと思って、ラグビーは踊らずに無事に広めを終了ということになったんですけどね、本当にありがたいですね、ラグビーはロクターズ数名によるスタンディングオベーションというね、それが一向に広がらずというね、うん、気が狂ったロクターズたちが、黒紋付き T シャツのショッカーだよね、構図として黒紋付きショッカーみたいなやつらが立って広がらず無事に終演というね、 だからスタンディングオベーションに始まり、スタンディングオベーションで終わりましたね。2人で始まったスタンディングオベーションが5人ぐらいに増えてたんでね、広がりを見せ、大変な盛り上がりでしたけどね。というまあまあ広めでして、ここからですね、ちょっと僕が広めで、好きなちょっとエピソード話したいなと思うんですけど、ただですね、今日はまあいないですけど、配信見ている方で、お子さんと見てる方とかがいらっしゃったら、ちょっと適切じゃない表現が出てくる可能性がありますんで、5分ぐらいなんかミュートしたりとか、なんか子供をどっか行かせたりとかしていただけるとよろしいかと思いますがね。そうですね、隠しの広めに行きまして、隠しさんの番頭さんは、一樹さん、龍亭一樹というね、この龍亭一樹というのがね面白いんですね。僕と同い年でして、入門がだいぶ遅いんで、結構後輩なんですけど、なんかこう、なんかこうなよなよっとしてるというか、まあ、気の利くやつなんですけど、こうそんなに主張するわけでもない、でもこう話すれば全然返ってくる、あんまりこう自分っていうものをこう出してないなっていう印象の男なんですけど、まあ、だからね、広めにいるから、一樹って、趣味って何なのって言ったら、あ、趣味ですか、いやあんまりないんですけど、強いて言うなら、ナンパですかね。趣味ナンパっていうね。ナンパって趣味なのと思ってさ。ナンパって趣味なの、いや、まあナンパ、まあはいって。何、それ何、普通に街歩いてナンパするってこと、まあ簡単に言えば、それ以外ないだろうと思うんですけど。あ、そうなの、何、それ何、エロ目的みたい、エロなのつって。いやいや、違いますよ。エロは本当にエロじゃないです。だから、まあ、女性に、気になった女性にお声をかけさせていただいて、一緒に楽しくおしゃべりをしようっていう、そういう話ですって。それな、どこで？路上ですね。路上でしょ？路上で話をするの？はい、まあまあ、だから、まあ、優雅なひとときを過ごしたいなっていう、本当に健全な、目的のナンパです。そんなナンパないでしょ。いやいや、本当にもうエロとかじゃないんですけど、まあ、女性と楽しくお話ができればいいなっていう、それだけなんです。あ、そうなんだって、ね。趣味ナンパの一樹さん、行きつけの居酒屋が、相席居酒屋っていうね、この女性が無料で、ご飯を食べられて男性がその分を払うという、まあ、出会いの場ですよね。だから根っからのナンパ師なんですよ。いいですね。こうだから、後輩たち仲のいいところとかで行くと、目を離した隙に一樹がいなくなってると何してるかっつったら、気になった女性がいたんで、ちょっとお声をかけさせていただいてましたみたいな、そういう男でしてね。でその一樹さんがね、いいんですよね、なんかもうすんごい負け顔なんですよ、負け顔。もうなんか、はい、そうなんですみたいな、なんか、いや、それもだから技術なんでしょうね、こうナンパ師としての下から入っていくっていう、こうやっぱりこう高圧的にこう声かけたりするんじゃ多分ダメでしょうから、それは多分一樹に聞いたら一番わかると思うんですけど、多分なんか技術だ、負け顔でね。でその一樹が、隠しが大初日の次の日、なんか隠しにね、楽屋で謝ってて、愛さん、昨日は本当に申し訳ございませんでした、本当に、はい、はい、みたいな。で、なんか、隠しも、まあまあいいけどさ、みたいな、みたいな、こうやつ。はい、兄さん、はい、はい、その通りでございます。はい、申し訳ございません。やってんすよ。で、どうしたんだって言ったら、隠しが、いやいや、まあ、なんか、打ち上げに行って、一次会行って、で、二次会に行こうって。でもう仲のいい人、ゆうきょうくんが来てくれた、ゆうきょうくんと、じゃあ一樹と3人で飲み行こうっつって、でもう雑多な居酒屋に入って、で飲んでたんですって。 で、まあ、30分ぐらいこう3人でわーって飲んでて、で飲んでてこう話してたら、もう一樹がなんか全然こう話を、まあ、聞いてない感じがあって、なんかこうそわそわそわそわしてて、でまあその分かりますよね、この相手がなんかこう気もそぞろじゃないみたいなね、どっかそわそわしてるってこう話してて、でなんかまあでこう学士がそう思ってたら、なんか30分ぐらい経ったら一樹が急に、愛さん、実はですね、私この広めでやっぱりテーマを持って広めに臨んでまして、まあ格子兄さんに本当にストレスなく落語をやっていただくとい うこれが、まあ、一つなんですけれども、ですね、もう一つ私テーマを実は掲げてまして、この広め中にですね、格子兄さんに彼女を作りたいと、これをテーマとして掲げておりまして、で今ですね、あちらに女子大生風の方が3名いらっしゃってまして、今がチャンスだと思ってます。ちょっと兄さんすいません、私行ってまいりますっつって、ゆうきょうくんを引き連れて、その女子大生のところに2人で行って、そっから1時間帰ってこなかったっつって1時間隠し1人で飲んでるっていうそれを次の日来て、兄さん昨日は申し訳ございません、よくその顔できるね以後気をつけます何、よくその顔できるねお前もう確信犯じゃんつって、ね、肝心のその彼女を作ることはできたのかと、そのね、まあまあ、三段はついたのかって言ったら、いや、まあ、意外と結構反応がありまして、なんか一応隠し兄さんの名前を出して、広めにも機会があったら行きますっていうふうにおっしゃってくれてましたっつって、そうなの隠し、実はいや違いますよっつって、大阪から来たディズニーランドの観光客ですよそもそもディズニーの袋持ってんだから俺の宣伝しても何の意味もないんですよ、ただ飲みたいだけなんですよ。でも兄さん、多分大阪でちょっとつながりができましたなわけねえだろっていいんですよ、一樹さんね、新宿行ってね、新宿行って打ち上げ行きまして、で一場師匠も来てくださっててね、で一場師匠がまあまあ打ち上げでみんなこうわーってやってる時に、その一樹を見つけてね、で一樹がそうやってすぐ女の子引っ掛けようとするっていうのは、まあ、一場所も知ってるんですよ、まあ、それは何なんだって思うんですけど、なんで指定でそんなことは知れてんだっていうね、まあまあ陽気なやつだと、で一樹見つけて、でその負け顔の一樹ですから、しっかりいじられる側なわけですよ。で一場所を見つけて、お一樹お前またお前ダメだぞお前、店員さんお前声かけたりしたらダメだぞ、いや、はい、すいません、いやもう本当にそんなことないです、いや本当にそんなこと言ってんですけど、もう早くも声かけてんですよそんと当に声かけてんですよ、名前なんていうのとか言って、でそれを一通り終わった後に、いやそんなまたお前はなあ、ダメだぞってんなと思っててね、でそしたらその一場所はね、お前またお前あそこ行ってんのかお前、行きつけのなあ、あそこ行ってんだろお前は、え、ほらあそこ なんだお前、ほら男女のほらなあ、ほらあそこだよお前、なんだ、こう相席居酒屋がこう出てこないわけですよ、一場所は愛席屋かな、こう出てこない。で一時はそれ見て、何ですか、いやだからお前
あそこだよ、お前、あれの家行きつけのほら、なあ、あのほら。
何ですか、何ですか、師匠。はい。
いや、ほら、って言ったら、一樹が一葉師匠をしっかり見て、セックス。どうかしてるでしょ。こんなことある？自分の師匠にしっかり4文字お届けしてんの？どういうこと？何の会話なのこれ？しっかセックス。意味が分かんない。どういう返しでそうなるの？どういう返答なの？もうでもみんなわーってなってさ、何言ってんだお前っつって、どういう会話なんだよ今のっつって、相席屋だろ確実にっつって、あ相席屋ですかみたいになってさ、どう考えてもそれだろうっつって、セックスって返し何よ お前のナンパただのエロ目的じゃねえかよと思って、何なんだこれってこう言って、みんなでわーってなってるんだけど、一場所はなんかん、そうだよ、相席屋だよとか、わけわかんない、これもみんなわけのわかんない、というね、僕が一番この広めで一番好きなエピソード、小学生にはちょっと申し訳ない、一樹のセックスというね、1時間15分超えましたんで、本日はこれでお開きでございます。
聞いていただきました柳家六太師匠、5月の渋谷落語、土曜日の20時から21時おしゃべり六太師匠の会、こちらでお話しくださいました、お披露目あれこれその2ということですね、実は4月にももう早速お披露目中にもうお披露目のあれこれお話ししてくださったんですけれども、今月はその今日はねその第2回目5月に、やったおしゃべりロクタの六太師匠の会の音源でございました、ぜひね皆さんも、渋谷落語足を運んでいただければと思います。冒頭申し上げた通り、毎月第2金曜日から5日間やっております。6月は13日の金曜日から17日の火曜日です、皆さんのご来場そしてご視聴を心よりお待ち申し上げております。すべてのメールはshiburaku@gmail.com shiburaku@gmail.comshiburaku@gmail.com までメールください、番組の感想などはこちらのメールかあるいはハッシュタグしぶらくカタカナでハッシュタグしぶらくでお待ちしております。本当に励みになりますんでね、ぜひ行動してみてください。これからもよろしくお願いをいたします。